Welcome to podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平の蒲栗御門の編、令和7年9月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蒲栗御門の編、蒲栗リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のゲストはこの方です。
はい、小説家の花房観音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
はい、情報社会学研究しております塚越健二です。よろしくお願いします。
はい、花房さんと塚越さんという座組で、うん、2回目ですよ ね。
去年もこの時期に3人でたまたま、
そうそう、
今年も
でしたね。9月でした、
はい、うん、そうなんですよ。
塚越さんが出てきた。で、ご実家、
あのね、親戚の家が、まあ、母ちゃんのこう実家というか、はい、そっちが岡山 で、
はい、岡山で、
岡山にいつも帰っているので、ええ、その、まあ、ついでちゃあれですけれども、ちょっと京都に寄る機会があるの で、
ぜひお越しいただきたいんで、
よろしくっていう話で、
は
い、
なかなか東京の方がゲストっていうのは少ないですよ ね、 すね、この番組は、
うんうんうん、
塚越さんぐらいなんで
だから毎年あの いつぐらいに岡山行くってなった時にちょっとね、墨田さんに
ご連絡いただいて、
このぐらいどうでしょうって話をするんですね、
はい、正直やっぱり KBS はもっさりもっちゃりしてるところがあるんでTBS の番組に出演されてる、
ね、いやいやいや
塚越さんって、
まあまあまあ、
ちょっと TBS の風をね、
TBS の風は
TBS はちゃんとこの2025年という、うん、ね、アップデートしてる雰囲気を醸し出してるでしょ、2025年にちゃんと対応できてるっていう、ま
あね、でも TBS ラジオもなんかいっぱいあるんですよ、いろんないろんな事情があって、いろんなパーソナリティがどうだこうだとかですね、
急にね、
そう
急に辞められた方もいらっしゃいましたよね。
ああ、はいはいはい、はい、
まあ、辞めるというか別の局であのパーソナリティする人もいたりとか、まあ、いろんな
別のもいらっしゃいましたよね、文化放送か、
そうに行く、ね、人もいたりとか、
でも TBS でもやるんでしょ。
そうそうそう、やりますよ、
方は、
うん、佐哲さんね。
さんね、
そうそうそう。お会いしたりしました、
ね。もっと前にいらっしゃったじゃないですか。
そう、ね、この番組でもおなじみのね。
おなじみの方もいらっしゃいますし、はい。
朝終わったら急にみたいなね。
朝終わったら急に、
ね。大変だなと思って、いろんな人がいますよ、本当に。
でね、そうか。だからそう、でも TBS はすぐ対応する感じでしょ、問題があれば。
そうみたいですね。
ね。
いや、なんか、だから。
前のトシちゃんもそうでしょ。
あ、トシちゃん。
爆笑問題のラジオで。
あれも大変だったみたいです ね、 ね、
うん。下ネタ言うたとか言
うて。そうそうそうそう。
ね、
エリカ様っていうね、アナウンサーの人にこうなんか手握ったとかなんとかがする
みたいな、そうですよね、
山本アナウンサー
ですね、はいはい、
うん、ありました、
全くアップデートしていない、
いや、
アップデートしていないということはないですけど、
そうなアットホームな、
アットホーム、アップデートしていないっていうのは、うん、言葉を変えたらアットホームになるんです、
アットホームな究極のここが、
はい、ここが京都ラジオで
発信基地ですよ、いうことで、
はい、おなじみの花房さんは怪談ルポ死の名所を歩くという本を、はい、先月ですかね、
あ、そうですね、
はい、上司なさいまして、はい、あ、この後ね、たっぷり、
はい
はい、市の名所を歩くについてお話しいただきたいと思うんですけれども、うん、はいはい、実はこの番組改編期じゃないですか、9月って、うん、
はい、
ちょっと待ってください、恐ろしい、一番怪談じゃないですか怖い、 やめてくださいよ怖い話、
いや実は、はい、あの、はい、まあ、番組自体は継続するんですよ、は
い、お、
番組自体は継続するんですが、実は一人卒業なさる方がいらっしゃいまして、この番組から、
え、すみません
私しかいないですよね、この番組
どこの辺になるんですか、
ね、
番組名変わるじゃないですか
何の辺になんねやっていう話ですけど、
急にお
ら
へんようにな
ったりしてね、はい、実は私と一緒に番組をもう7年半、
え、
7年半ですよ、一緒にやっておりました、
聞いてる人は多分分かりますね、
はい、ディレクターの佐山さんがこの番組を卒業なさるということで、本当にでもね、文字通りの卒業ですよね、うん、よくテレビラジオの卒業っていう時は体のいい、
ね、首だったりします
よね、実質首解雇、
だいたい
よくある話ですね、
卒業って、
ね、卒業とは名ばかりの、うん、名ばかり卒業だったりすると思うんですが、佐山さんはまさしく卒業、
正真正銘、
正真正銘、自分の意思での卒業、
じゃあおめでとうございますっていうことですね、
はい、おめでとうございますということで、うん、なんと東京に行かれるということで、
こんにちはっていらっしゃい東京っていう、
ね、東京でお仕事なさってるんで、うん、塚越さんは、佐山さんは東京にもう引っ越されるわけですよ、
ねね、
引っ越して本拠地を東京にしてラジオのディレクターのお仕事をされるということで、
なんかいろんな、わからないですけれど、僕もねそんなには、ただまあいろんな制作会社とか、はい、いろんなこう人がいて、フリーのディレクターの人もたくさんいたりとか、はい、僕もまあまあ付き合いがあったりとかしますけれども、詳しいのはわからないですけど、いろんな東京に来てからいろんなことやられるってことなんですかね、話をね。
あ、どうもそうなんですよね。ね、どの程度言っていいのか、うん、でもね、思い切りいいと言いますか、
そうですね、ね、ほらご結婚されてって話を番組でしてたじゃないですか。
新婚ですけれども、ね、でも、うん、もう最後のチャンスって思ったのかな、佐山さんは31で新たな旅立ちということで、
すごいですね、
そういうもう判断力、決断力はもう私も48になると全くなくなってるん で、
ですか、
生活を変えるなんていう、うん、もうそんな勇気はないですよ ね、
僕もでも40の終わりに、はい、大学正教員2年勤めたのは辞めて、はい、本当に独立しましたね、私も。
あ、そうか、塚口さんも正教員を辞めて、
いわゆる城西大学っていうところの助教って言って、はい、そのまま、まあ、ある程度ねいて、なんやかんややると准教授教授になってっていう、はい、そういういわゆるコースにちゃんと乗ったんですけども、はい、まあ、2年であのこれはもうあかんかなと思って私もあの40っていうね区切りじゃないですか、30、40、
でもね30はまだわかるわ、
はい、
もう40になってそんな区切りなんて思います？
第二新卒とかよく言われて、それこそ50、
第二新卒って、
まあ、第二新卒っていうか、なんていうかな、第二のなんていうかね、うん、あのこうちょっと変わる、ステージが変わるっていうふうに言われる、はい、第二新卒は違うか、なんか言葉あるんですけれども、
ええ、
50とかだと確かにこう、ね、うん、先輩たち見てると、うん、なかなかこう軌道修正はありますけれども難しいんですけど、
でも40で安定した地位を捨てるっていうのは怖くないですか？
まあ、うん、まあでももともと僕2年間しかその大学教員やってなかったんで、その前からずっと、この番組でも言いましたっけ、僕30歳の時年収150万円でしたからね。で、
あの、いや、僕30歳の時働いてなかったですからね。
私もやっとちょっとだけ
仕送りしてもらってた。あ、仕送りはギリギリもうしてもらってへんか。
僕と住田さんはそうですよね、20代をそういう、
そうです、そうです、
なんだかね、
そんなんだ、私20代借金持ちだ
よ。やばい、3人で
走れてる、私が一番やばい。消費者金より数百万の借金があるので、20代。確かに
20代は花子さんは
私が一番最低じゃん。
確かに、確かにあれですけど、
マイナスですよ。
奨学金っていう名の借金と、なんかやってましたけれどもね。
でもせっかく手に入れた安定したね、そういう正教員の、
まあね、ね、でもね、こう大学教員っていうのは、まあ、別にその大学悪い場所じゃなかったですけど、大学教員ってで、ね、どうですかね、働いているいわゆる教授の人で、はい、最高って言ってる人多分一人もいないんですよ。
最高である必要ないでしょう、人生は、
作家で
仕事は、
あ、先生になる人いますね、
なやってて給料が安いから作家に転身した人知ってますね。
給料もね、まあ、悪くはないですけれども、まあ、ほら人口減っていくし、はい、なかなかこう厳しいって言われて、ね、そうそう、まあ、大学の先生もどんどんどん仕事増えていくんですよ。すごいですよ、やっぱり、
ね、
これ前も言ったかもしれませんけど、大学教員が夏休みとか、はい、そうじゃなくても高校に行って、高校に大学の学部のパンフレット渡したりするんですよ、うん、そう、営業活動もいっぱいするし、はい、いろんなことをするし、
でもそういうの塚越さん向いてそうですもんね。
楽しかったですけど ね
楽しく
知らない校舎入っていくの楽しいですけど、楽しかったですけど、はい、まあ、僕はこう安定しちゃうと、多分このまま安定して何もしなくなっちゃうので、まあ今しか、まあ、40まだ体元気だから、まあ、挑戦だと思っていろんなことやろうと、はい、何やるかね、ちょっといろいろ考えて、実はいろんな仕事ちょこちょこするんですけれども、まあなんかね、面白いことやろうかなと思ってますね。
でも私も40の時に小説家になって、
はいはい、そうか、
そう、40の時に、まあ、私の場合はなんかバスから仕事がなくなりかけてだからなんですけど、そうそう、なんか40の時にもうなんかだから最後のチャンスっていう感じがしてたんですよ、まあ、39歳の時にチャレンジしたのが、その時になんかやっぱ40過ぎちゃったらチャレンジできひんなっていうのありました、まあ、
それこそ50の節目で何かっていうのはもしかしたらちょっと厳しいね、これ聞いてくださってる方、まあもちろんそういう人います、いると思いますけれども、いろんなねこう難しいかもしれない。
でも40でも大変やもんな、でも佐山さんが31で、
うん、
奥様もいらっしゃって決断したっていうのがかっこいいなって思ってね、
いやね、そういうことですよね、
うん、だってこの番組のディレクターっていうのもそれだけで巨万の富を築けるわけですから、天狗り御門の変っていう番組をね、それを失うわけですから、うん、巨額の
一回やると
ギャランティーよね、
何億ペリカだってペリカじゃないカイジかっていう話ですけど
その地位を捨てて東京に行くっていうのはでも頑張ってほしいなって思って、
素晴らしいことです
よね。もう眩しいですよね、そういう、そういう判断ができなくなった、ね、もう四十八の私としては、ね、
そうですよ、私なんか54か、できないです、
できないですよね、
無理です、もう現状維持が精一杯。
でもいつまで経っても挑戦ですから、いろんなことやるんじゃないですか、隅田さんも。
ここ数年そんな挑戦っていうことは、新しいことを一切してないですね。
いわゆる弁護士に、はい、なってっていうか、なんか正式に仕事ができるっていう意味での弁護士になったのが何歳の時
は、31ですかね。
31、そうか、
じゃあ今の佐山さんの、
はい、ぐらいか、
年から。
ああ。でもその前にその仕事をするための勉強をずっとしてたわけやから、何か違うこと、まあ佐山さんも同じ仕事をなさるわけですけれども、全くステージを変えるっていうのは、なかなかね、
なかなかすごいことです
ね、勇気がいりますよ、
まあでもいろんなやり方あるじゃないですか、時代に合わせていろんなこう職業の中でも違いがあったりとか、ラジオっていうことだけれども、例えば今ポッドキャストとかも流行っている、
そうですよね、まあ、いろんな音声メディアはね、
そうだから結構ね、あの音声をいじるというか音声に関わる仕事は結構ありますよ。動画の、仕事の音声をちょっといろいろいじる仕事とか、僕なんかもあの大学、なんていうか前大学っていう、そうなんて言えばいいんですかね、通信大学みたいな大学があるんですけど、はい、そこでこう講義を収録するんですよ、もう十何回分とかって、収録してるとなんかね、結構そういうあの動画だけじゃなくて音声の収録の人とかもいて、で休み時間に話してみると、なんかそういう学校を出て、なんかそういう音声そう出て、はい、今はその YouTube とかいろんなその撮影の動画の人もそうだし、音声の人もとかっていうか、
そういう
新しい仕事も、
新しい仕事がもう出来上がってるんですね。
だから、
ま
あ、AI もいろいろいるけれども、人間も新しい仕事はできるし、まあ、僕なんかはまあ大学教員はやってましたけど、もともとね、ラジオとかでこう、まあ、メディアでテレビジャーとかウェブの仕事もしてるので、まだまだいろんなやり口は、やり方はあると思うんですけれども、なんかちょっとありますね、やっぱりね。
ぜひね、佐山さんが東京でいろいろ仕事していただいて、呼んでほしいですよね、逆に東京の番組に私を呼んでいただいて、東京進出を
そうですね
したいんや、
これからですよ僕も
まだまだいろんな、
いやでもね、もう無理やなっていうのは、もうなんかね、地元べったりというか、最近はこの前の土曜日も地元の地域の夏祭りとかね、もうそんな、
なんか X 投稿してましたよね、
はい、一応実行委員長 PTA 会長なんで、
はいはい
はい、
楽しそうじゃないですか
もう引っ越せないな、だから、
いやでもほら Zoom で、ね、はい、出たりとか、それこそひろゆきさんなんかね、フランスから
フランスにいるんか、別に
出ることは、
住んでるとこっていうのはあまり関係ないといえば関係ない時代なんですけど、最近そういう地域の祭りとか参加してたら、だからそういう地域とかっていうのも大事やなっていう、
まあそうですよね、思うようになって、それはそれでね、確かにね、
だから楽しかったですよ、いろいろその年で年配の方も、その社会福祉協議会の人やな、そういう耐震の人やなんやらみたいな、いろんな方と一緒に、消防団の方とか一緒にね、お店出して、
あれですか、50歳の時にはなんか町議
市議あるんですか、
町議はない
けど、いや市議とか、
そっか、だから選挙出るっていうの
ついにそっち行っちゃいます か、
か、
私はそっちだけ行きたくないと思ってるんですけどね、
そのために僕は今そんな思われてたら嫌やな、あの隅田が最近地元の
弁護士からね、
政治家になる
ってい
う、
それか、
うわーって
それか
どこかの党から一本釣りを待ってますみたいなね、
いや それはないですね、
まあね、ないとは思いますけど、
いやそれをするにはするんだったら、僕は佐山さんと一緒にこの番組もうやめますよこの番組続けることは政治家になるんやったらもうデメリットしかないので、ね、内容とかで、
いやこれはね、僕も最近思ってて、はい、別にあの特定の誰ってわけじゃないですけど、はい、なんかあるとすぐ政治に行くって人多いイメージがある、
多いですね、
僕の周りでも、なんていうか、別に政治家にならなくてもかなり政治にコミットするっていうことが多くて、僕は悪い意味で政治に逃げるって最近言うんですけれども、 あの昔はね、ちょっとだけ真面目な話すると、エーリック・フロムっていう人が自由からの闘争って本を書いていて、はい、もう100年ぐらい前ですけど、はい、なんであのみんながナチスとかね、そういう方向に全体主義に行っちゃうのかっていうね、はい、自由なのを放棄するっていう言い方があるんですけれども、まあそういう、こう心理分析をした有名な本があるんですけど、今なんかこうみんななんかあるとすぐ政治に行く。で、もうまあこう日々の不満がある人は、まあ、それこそ自民党のことずっと攻撃したりとか、まあ、どこぞこの党が最高だっつってね、排外主義的なことを言うとか、まあ、それもまあある種、まあ、鬱憤たまらして言うことじゃないですか。でも政治のことをなんか真剣に考えてるってかっこいい感じもするし、なんか真面目な意味で別にいいことじゃないですか、はい、だからなんかやってると政治のことで言ってるってことは誰もなんかマイナスに言わなくなるわけですよね、はい、でもう一つはやっぱり政治家になるとかなんか立候補すると、うん、まあ、番組でも竹内先生とも話してらっしゃったと思いますけれども、はい、一番コスパがいい泡沫候補みたいなね、20年前だったらそういうこと言われてた人がちょっと目立ったりとかして、そこそこなんかこうネットとかでも、ね、これがお金につながるかどうかは別にしてっていう意味でそういうことする人もいるし、まあ、まあ石丸伸二さんなんか一番典型ですけれども、実際にそこそこ多分生活はね安定してそれなりに成功してたと思うんですけれども、やっぱりそういうことをしてこうなんかね大きいことやろうとして、一見するとこう政治に関わることは悪いことじゃないしね、日本いろいろあるからやればいいんですけれども、はい、僕なんか見てるとそれは政治にやりたかったのか、何かの手段として政治をやってるのかっていうふうに言うと、政治への闘争、なんか
あるかもしれないですよね。
自分の何かを、なんかマイナスな気持ちを何かするために政治に逃げるというか、
だからその、ね、政治に関心持たんとその民主主義っていうのは成り立たないけれども、悪い意味で過度に政治的な人は SNS で散見されますよね。
結構そう50代以降の人とかがやっぱりその今の50代以降の人たちが若い時に政治参加しようって言われてしらけたとかって言われていて、でやっぱりその今でも対話をしていく、政治に関心を持ってみんなで話し合っていくっていうことをよく言う人いるんですけれども、その結果みんなが自由に政治のことを喋ったらこうなってるよっていうふうにもやっぱり言えるわけですよ、はい、政治分析もできるわけです、はい、そうすると何でも自由に言っていったっつったらそういうわけにならないっていうことはちょっとバランス難しいですよね。だから話戻ると、だからやっぱり政治家にはなりたくない。やってくれるのはどんな人でもすげえなと尊敬しますよ。あんな叩かれることしかしないのになるのは、まあ尊敬する一方で、それは本当にやりたかったのか何のためにやってるのかって不思議になる現象も見てて思いますよね。
だからそもそも私は政治家で今まで何らかの関係で会った人、あるいはテレビで見てきた政治家とか含めて、かっこいいなとかなりたいなと憧れた人が一人もいないから、一人もいない職種に就こうとするのはおかしいじゃないですか。
あ、そうです ね、結構実際に会うといい人だなと思うことはあるんですけれどもね、なんかテクニックが上手だなとかね、ちょっとだけポンポンってなんかね背中トンと叩いたりとか、叩くというか触ったりとかしてね、あ、これ単純接触効果っていうなみたいなね、なんかそれとね、あ、いい人だなという気がしたりとかね、そういうことをやる人は結構いますね、政治家さんね。
でもだから憧れるような人っていない、いや、もう僕はいなかったですね、今まで少なくとも。よほど竹内義和先生の方が憧れたし今も憧れてるし、そうありたいと思うし、
妄想と邪推をするしかないな。
そうなんですよ。だからそこはね、やっぱりこのラジオを聞いてる人が、もし僕がそんなね、あの政治家を目指して地域の活動に参加しだしていたとしたら、失望するでしょ。いや、ずっと聞いてくださってる
人。田中康夫さんが長野知事選出て、あの噂の真相のペログリニキがすっごい面白くなかったんですよ。私あれがすごい嫌で、
ね、何も言えなくなっちゃう、う
ん、まあ、選挙期間中にやっぱりあれが嫌がらせに使われたんですよね。
ポスティングされた、こんなの書いてる人が
コピーしてポスティングされたっていうのを聞いてるんですけど、はい、でも本当あのペログリニキが面白くなくなっちゃったのが嫌でで
も本人の中ではそのそこ、まあ途中まではペログリ日記も大事だったと思うんですけど、うん、これからやろうとしてることとペログリ日記が、
で、この前もまあ出てたじゃないですか、選挙に、田中さんがね、いやだからやっぱり私ペログリ日記のファンとしては残念でした。
うん、だから隅田さんがもし政治家になるなんて言ったら、
下ネタ言わなく言えなくなっちゃう。
何かにこう狙われてるからですよ。圧力でやらざるを得なくなってると思います。
でもそのね、もしほんまに目指してるとしたら、花房さんにね、オープニングからペログリに来て言わさせないですよ。僕はそこは編集してもらいますよ、それは。 ペログリの部分はね。
確かにね。
で本当にでもね、地域のその僕は娘が小学校入って、うん、でそれでちゃんと積極的に関わりたいなって思ったのがきっかけで、例えば僕の同期の弁護士が PTA 会長前までずっとやってたんで、
うん、
あのちょっと墨田さんやってもらえへんとか言われたらずっと押し付けんのは悪いなっていうのがあるんで、それで受けて、で僕は適当なんで、で周りの人がいろいろやってくださってて、でそれで助かってるんですけど、でもいろいろ勉強になりますね本当に。あ、こういう形で地域の活動は成り立ってるんやみたいな、夏祭りとかでもね。
まあそうですね。
で全く自分が戦力にならない、また準備とか前の日からねそのテント立てる、矢倉立てるとか、まあその すごいですよ消防団の人とか段取りよくて。
確かにね、システムってすごいなって。
システムがもう出来上がってるのが、
なんか知らんうちになんかできてるんですよね。
そうなんですよ。
っていううちに、
でそれ でずっとね毎年焼きそばを焼いてたんですよ、うん、そのね夏祭りで焼きそば焼いてて、うん、で焼きそばのマニュアルがずっと引き継がれてるんですよ。でも今まで焼きそば焼いてたその人たちが、まあ、学童の保護者の OB でやってらっしゃったんですけど、はいはい、もうずいぶん前に子供が卒業したのに、うん、まだ OB が焼いてるっていうような状況があるから、なかなかそう焼き手がいないっていうような話になってて、でそれで焼きそば問題で何ヶ月も誰が焼きそばを焼くかみたいなね、
後継者
ずっとねほんまにこのラジオ収録してその間90分あの電源切っててね、電源つけ直したらその焼きそばのことで30件ぐらい LINE が入ってたんです
よ、 LINE グループが、
LINE グループが。でも僕は心の中で、いやそんなね焼きそばは当日誰かが焼いたらええやろと、一番その引き継ぎとかいらん、すごいシンプルな食べ物やと思って、
焼きたがりが焼きゃいいじゃない
ですか、焼き誰かおるやろと、うん、当日なんとか間に合うやろみたいなぐらいで考えてたんですけど、いやそうじゃないっていう人たちがいて、で僕はもうそんないるかと思ってたんですよ、まあ、でも細かいシフト作ってね、
うん、
焼き4売り4、うん、かけそれを30分ごとにかけ8みたいなね、めちゃめちゃ人数いるじゃないですか。
すごい大仕事じゃないですか。いや、ね、何キロ焼くんですか、うん、焼き
そば。その前提が僕は心の中で、いや焼き4がおかしい、うん、売り4おかしいと、焼きに売り4で十分やろと思ってたんですけど、焼き4いりました。
あ、混んでる
焼き4いったんですよやっぱり、これは焼き4いるわっていうね、うん、
長年できたシ
ステム、鉄板もでかいし、思いのほか鉄板もでかいし、ほんで結構その本当に別に普段ねお店とかそのね出してる人じゃなかったらやっぱり段取りよく出せないんですよ ね一気にガーッともう焼きそば200何十食作ってやっていったんですけど、そういうことやろうと思ったらほんまに焼き4でこう詰める人4みたいな。
いやー、それはね本当難しいですよ。もう僕なんかも IT 系じゃないですか、ね、だからこういう AI を使って何とかしたらっていうことを、はい、まあ理想論っぽくやっぱり言っちゃうこと多いんですよ、はい、だけど大学なんかもそうでしたけど、実際は事務の人が細かい調整やっぱしてくれ
るんですよ。
実際はね、庶務の人とかね、会社の事務の人とかいろんなことやって出来上がったシステムでやっと動いてるんですよね。あれを台無しにはできないなっていう。
そうなんですよ。そういうちゃんと培ってきたノウハウがあるのに、僕は焼き4いらんのになとか思ってて謝りました。打ち上げの時に心の中で、何ずっと焼きそば言うとんねんと、
この30のトーク履歴をバカにしてすいません
とバカにして焼き4いらんちゅうね、その日なんとかなるやろうとか思ってたんですけど、でもそれで結構僕は油断してたら、焼きそばやっぱり足りないですよみたいな話になって、うん、で1週間ぐらい前から僕いつもその娘の投稿班ついて行ってるんですけど、でまあ他にそういうお父さん方もいらっしゃるんですけど、うん、全然喋ったことないお父さん捕まえて、焼きそば焼いてもらえませんかみたいなこと
して焼きそばリクルーターとして
そうで LINE 交換してもらえませんかっつってLINE 交換して無理やり焼きそばに入れて、
う
ん、それでちゃんと人数が集まって、うん、ようやく焼き4
これでも住谷さんの事務力なのか政治力なのか何かの力が上がってますね。
もうでもね、そのほんまにそういうちゃんとこう培ってきたそういう地域の伝統っていうのは、そうですね、そう焼きそば一つとってもね、
それが地域貢献ってことですよね。だから全然やらない人はやらないで逃げるわけじゃないですか。そういうなんかお仕事はしたくないって、関わりたくないって言って、うん、だから今ほらかなりね、こう回覧板とかそういうのも含めて、あの自治体とかそのあたりのこう自治体というかね、ありますよね、地域のつながりみんなやだみたいな、
難しいですよね。そう、僕はそういうね、友達が言われたあやるでみたいな感じですけど、もうやりたくない人も当然いて、その人は尊重しないといけないから、う
ん
う
ん、長くそこに住まない人もいるから、
うん、そうそう、そうなんか、まあ僕もでもね、そのなんとなく雰囲気見て ね、あの人やったら焼きそば焼いてもらえるかなっていう人に言ってますよ、まあ、確かにね、誰彼ともなく焼きそば焼いてもらえませんかみたいなわけでもなく
駅前でね、ビラ配るように焼きそばお願いしますってそれはできないですよね。
あ、でそれで当日はお化け密景とかいうのがあって、お化けの格好もして、
へ、
焼きそばも焼きながらっていうようなことをねやって、なかなか
いい夏でしたね
楽しいですやっぱりね、うん、お祭りは参加した方が、ね、そういう積極的に参加した方が楽しいなとは思ったんですけれども、うん、水曜ロウでしょう、水曜ロウでしょう、本や映画を法的に解説したりしなかったり、そういうコーナーになるんですが、今夜は花房観音さんの怪談ルポ死の名所を歩く二見書房から、はい、先月出版されましたこちらの本を著者の花房さんに、詳細に解説していただきたいなと思うんですけれども、本当にねタイトル通り花房さんが死の名所を、ね、うん、
はい、
たどり歩くという、
はい、疲れました
よう一回ありますね。
いやしかもこれね、あの、はい、結構すごいハイスピードで、私あのだから去年の12月から4冊書き下ろし出して、
そうですよね、
その、
う
ん、あの京都伏見小泉宮と、
はい、それは小説ですもんね、
はい、で金箔品川明の本と、はい、ノンフィクション で川島英吾さんの本出して、
全く全然違う種類のノンフィクション2冊、
そで今度その死の名所 で、はい、でその英吾さんの本がやっと手離れたぐらいに取材、はい、だから3月、ええ、4月にかけて取材して、はい、5月にぐわっと書いて、
あ、そんなタイトなスケジュールで、そう
でこのだから英語さんの本の宣伝でめっちゃいろんなメディア出てる合間に、はい、大阪のホテル泊まったりしてたんですよあのラジオ局の、うん、ですごいあの疲れました、
ね、えよう怖いとこ、僕はあんまり、うん、あんまりじゃなくて全く霊感とかない人間なんで、
うん、はい、
でもわざわざそういう、うん、死の名所と呼ばれるようなところに行こうっていうのは思わないタイプなんで、
はい、私でも元からやっぱあの事件現場行くのすごい好きで、
あ、おっしゃってましたね、はい、
どっか遠く行ったらまず事件、なんか事件のあった現場調べて、うん、そこに行くということを元から結構やってるんですよね、はい、まあそれ本当趣味なんですけど、で私も霊感がないので
ね、ずっと前からおっしゃってますよね、
うん、だからそういうとこ行っても別になんかおるとも思わへん、うん、だから行けるんですよね、
まあ、実際に霊感があったら多分頭痛くなるとか、
そうそうそうそう、ね、なんかそういう話は
気分が悪くなるっつって、うん、もう行けなかったりもしますもんね、
うん、そうそうそうそう。
花房さん、この本を書こうというこの経緯というかきっかけは何なんですかね。
あ、もう単純に怪談出しませんかって、はい、実は怪談って言われたんですけど、で実は怪談もまあ載ってて、それとあとまあルポ、
はい、
うん、で松原谷さんの事故物件、まあ今関では怪談すごいブームなんで、
怪談はすごいんですよ ね、
うん、すごいブームで、うん、しかもモキュメンタリーっていう、まあ、近畿地方のあれとか、はい、モキュメンタリーというちょっとフィクションとノンフィクションない混ぜになったやつとか、あと実は怪談って言われるジャンルすごい人気で、ね、まあ、まあ私も過去何冊かやってるので、はい、出しませんかと言われて、それでまあで事件現場っていうのはね、やっぱ被害者がいて微妙なとこあるんですよね、はい、でやっぱ怪談にしたいと言われたので、
うん、
だからそれやったらそういう事件じゃなくて、そうじゃなくて人の死がたくさん集うところというのを、うん、でなんとなく私もそういうとこ行きたい気分だったので、
行きたい気分、
うん、いや行きたい気分やったんです、疲れてたんです
より疲れないですか。
いやなんかだからノンフィクションで、ね、2冊やって、はい、すっごい本当メンタルやられてたので、はい、なんかそういう場所行きたかったんですよ、うん、まあなんかホッとするんですよね、
ほう、
うん、そういう場所のなんか何かあるような場所の方が、うん、ホッとするんですよ、好きなんですよね、うん、
まあ、でもあれですよね、その前書きの方に書かれてますけれども、うん、まあ、一度ね、
そ
の
そう死にかけて
心不全ということで、うん、まあ、その時にこうなんか感じたというか、
うん、
まあ、真っ暗になってそう闇になるみたいな、なんかそのこう逆に幽霊というかそっち側もう片足一瞬入ったみたいな、
一瞬なんかそうなんですよね、まあ、でも死後の世界はないなってその時に思ったんですけど、うん、でそれからもやっぱりしばらく、まあね、なんかいつ死ぬんだろうかわからんみたいな状態ではあったので、うんうん、
そうそうそうそう、だからそっち側の視点みたいなのもちょっと、ね、なんか前髪、うん、前書きのところ結構面白かったんですよね、
うん、あ、なんか前書きが一番怖いってこの前なんか人に言われて、うん、そういうだからなんていうかな、階段と階段というか、まあそういうのをエンタメにできないところはありますね、割と自分の身に迫るところはありますね、
うんうんうん、
だからなんかまあ書きましたけど死に場所探しというか、うん、そのことはずっと考えてるので、ちょっと年も年だし、
ね、いわゆるこの自分こうその対象の場所がどうのこうのって話はもちろんたくさん書いてあるんだけど、
う
ん、それを受けて花房さんがどう感じたとか、
そうですね、
その辺がちゃんとたくさん書いてあるっていうか、うん、丁寧に書かれてるのが印象ですよね。
ただでも倒れられた後からちょっと違う感覚になったとも書いてらっしゃいましたよね。
なんか、まあ、最後の方に実話怪談ちょっと割と最近の話書いてるんですけど、はい、大体あのね、もうノンフィクション関連なんですけど、ええ、山村美沙とか中明とか川島英子さんとか、はいはい、ちょっと私本当幽霊とか見ない人なんですけど、うん、はい、本当最近になって不思議な出来事があって、ええ、ね、特にその川島英子さん関係はもうこの本にちょっと一枚決定的な写真を載せてるんですけども、
そうなんですよ、
すごい、
しかもこの撮影された日私もこの現場にいましたからね。
そう、ほんでこれ撮ったのがあの映画監督の白羽さん、
はいはい、
そうそう、私が呼んだんだけど、ええ、それでそう、うん、だからこの写真あの時は別になんてことなかったじゃないですか、うん、うん、
ただなんか急にね、うん、音が止まったりとか、
あったそういうのがありましたよね。そうそう、それも言ってて、うん、
ね、
止まったのあって、あの日って英子さんの誕生日だったから
出版パーティーやったんですよね、うん、北山のお店で、
そう、それでなんか誕生日やからっていうので、うん、なんか天に向かっておめでとうみたいなこと言ってたんですけど、うん、でその後なんかまあ一人の子供がちょっと不思議なことをお母さんに言い出して、
はい、
でそれを聞いたアミルさんがそういえばあの子の写ってる写真あったなと思って、白羽さんの撮った写真を見たら何かが写っていてという話なんですよね、
うん
うん、そうそうそうそう、まあ、それとあとあのラジオの話、鶴瓶さんのラジオ話、あれあのちょっとあの、
ね、
ヤンタンで、
ね、他局ですけど、
あの、はい、怪奇現象が起こったっていうの、うん、私あれはアミルさんからリアルタイムで聞いてたし放送も聞いたし、はい、うん、いやそうそう、だからあの収録中にアミルさんから鶴瓶さんに電話が、まあ、それも偶然のタイミングなんですけど、はい、しかもこの本にも出てくる加藤時子さんゲストで、それであのそもそも収録中に電話ならないじゃないですか、
まあね、電源切って
ますもんね、みんな電源切ってるでしょ、
はい、
でな鶴瓶さんがななんだからそのでも謎なんですよね、うんうん、で鶴瓶さんがなんで電話なんねんって英子が鳴らしたんやって番組の中で言ってるんですよ、うんうん、うん、そういう不思議な、
うん、
したらちょうどそのアミルさんの話とかしてるタイミングやったんですよね、10
分後です ね、
ね、
うん、
そしたらその実際アミル、まあ、娘さんが、うん、川島の娘さんが連絡してきたってなかなかですね、
そうなんですよ、でだからそれ全部ラジオで流れてるんで、鶴瓶あの女性アシスタントが電話鳴ってるって言うんですよね、
はい、
で鶴瓶さんがアミルや川島アミルやって言ってで電話、はい、収録に電話出て、もしもし今お前の話しとったんやっていう、でアミルさんがええって言って、アミルさんが驚きすぎてちょっと笑い続けてるんですよねそう、それはリアルタイムでアミルさんから聞いてて、さっきちょっとびっくりしたんですけど、
この、ね、後半に書かれてるその川島英語に関連するのはなんか、うん、
不思議なんですよ、でこれ実はもっとあるんですよ、うん、もっといろんなことが、すごくいろんなことがあって、
先ほどねおっしゃってた写真も本当にね、うん、人が写ってて川島英吾さん、
う
ん、髪型的にもね、でしかも絶対人が映り込みようがない場所に、
そう、
ね、
そうなんですよ、
映ってるんですよね、
うん、でね、このアミルさんの夢にお父さん前からすごいよく出てきて、
うん、
それが若い頃 の、
はい、
挑発時代なんですね、あの30代半ばで髪切ってるんですよ、あの NHK の漫画道に出るために、
はい、
それで、
あ、そこそこ、
そうそう、で若い、でもアミルさんの夢に出てくる英子さんはいつも若い頃の髪の毛長い時代で、はい、でなんかこっちではどんな姿にもなれんねん、これかっこいいやろとかって、うん、なんか夢の中で言ってるらしいんですけど、そのシルエットがその若い頃のシルエットなんですよね、アミルさんの夢に出てくるっていう、ね、うん、というなんか結構不思議なことが
で、それで、
う
ん、そのアミルさんに夢の中でメッセージを託して、
うん、
で その通りのことが、うん、起こってるっていう別の場所でね、うん、起こってるっていう。
いやーなんかそういう不思議なことってよくなんかたまに聞くのはね、うん、その誰かが亡くなった時に、うんうん、
はい
まあ、なんか電気がどうのとか、ええ、自分がふっとそう思って起きたら本当そういう電話がかかってとかっていうのは、うん、僕の知り合いにはそういう経験がある人がいて、なんかそういうことって
なんかね、そう電気系統って結構だからこの本にもそれはあの、はい、山村美佐 さんの、はい、まあ、夫の高橋さん関係でなんか私はそういうことがあったんですよ、うん、
階段と電気系統は多い
それ多い
サイキックでもよくそういう話ありましたね。
アミルさんに聞くとやっぱり他にもそういうことはいろいろあの、追悼コンサートとかでどうのこうのみたいなことはいっぱいあるらしいし、私もなんか家にいたら勝手に CD 鳴り出したことがあって、
ねえ、
うん、
それは
いやなんかだから
霊感ないとかおっしゃってますけど、うん、あんまりそんなことって
それは心霊体験にならないですか？
そんなに起こらない
んですよ。いやだから私分かったんですけど、見えないけど取り憑かれやすいんですよきっと。
だから本人があまりその見る力もあまりないから、別にいても関係ないみたいな、
うん、でもなんかあ今回思ったのが結構私取り憑かれやすいんちゃうかなと思ってもうなんかしんどいんですよ
怖いな
次誰に取り憑かれんねんやろうと思って、それでなんか取り憑かれてノンフィクション書かされるんですよ、
は
い、
書かれてますよね。
それをすると思い出がこう強くなるから何かがもう起こるっていうことですよね、う
ん、まあだから 実際山村美佐さんの本を書いた時もいろんな不思議なことはあったんですよね、うん、いろんな不思議な、はい、偶然っていうことがたくさんあって、はい、やたら街中でたかしさんと遭遇したりとか、
あ、
うん、そういうことはあったし、もうみささんの時は本当にずっとなんかみささんのこと、あの子誰に会っても山村美佐の話をしてたらしいんですよね。
あでも当時そうでしたね、
うん、
花子さん
はいろんな人に言われて、
ね、そう疲れたように
憑依してたんですか
ね。
なんか
二言目には言ってます
、ね、言ってたし、はい、なんか別に熱心読者でも全然ないのに、うん、だから霊感ないんだけど取り憑かれやすいかなと思った。でも
このエピソードこの本読むと、うん、経験が多いなと思いますよね、うん、そういうあのそれを霊体験っていうのか
関係とかもちょろちょろっとはありましたし ね、
うん、ここに書いてあるバスガイドの話はほーって、ね、
人の話ではあるんですけど、うんうんうんうん、私もうーぐらいはでまあ、バスガイドってちょっといろんなとこ行くので、うん、そのまあ泊まってはいけない部屋の話とかはよく聞きますけどね、うん、
そういうのがあるんですよね。泊まったらいけないとかされてるところが、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね
うん、だからあとはあの僕のね僕の割と地元の近くでもある池袋の話がまた今回も出てきて、なんか池袋住んでもらいたいですけどね、何年かね。池袋って結構そのそういうものが強い。
楽しいって言ったらあれだけど、なんかもうあちこちにいろいろありますよね。
まあそのいわゆる巣鴨プリズンで有名なそのサンシャインのところに、あのまあ永久戦犯のこう処刑をしたっていうかね。
だから池袋がなんとなく嫌っていう人も結構いるじゃないですか、なんとなく。私も全然なんかあのどっちかっていうと好きなんですよね。うん、なんか
池袋に吸い寄せられてね。
いや東京住むとしたら私は池袋
池袋ですか。
いい便利だし
確か便利なとこなんですけど ね
であとご飯がね、うん、安くて美味しいから、
う
ん、
そうですね、うん、いや
そうそうそうそう
でもあのこの本に載ってるかあんまり言いにくいかもしれないですけど、うん、大学の寮の話とか
あそうそうもう寮がなくなったからもう解禁にしたんですよ
ね
確かに、
うんうん、そうそうそうそう
過去からそうねもうずっと伝わってる
伝わってる話が
っていう、
うんうん、そうそうもう寮がねないんですね。
でも寮だと伝わるっていうのは明確に具体的な事件っていうか何かないと伝わんないですもんね。
おそらく ね、うん、おそらくそうそう、うん、
塚越さんはそういう怖い体験、
うん、
霊体験とかないんですか？
僕も本当に霊感はないんですけど、まあ、唯一あるとしたらやっぱり池袋で、
うん、
池袋のとあるゲームセンター今はもうゲームセンターじゃなくなって、はいまあ、ただ現存してるビルに、バイトしてたんですよ、
はい、
でそのビルは、まあ、ちょこちょこ出るという噂はあってあのバイトしてる人たちから
噂は
で、はい、僕は夜中の12時ぐらいまでバイトしてたので、はい、11時12時までバイトして、僕は帰れたんですけれども結構帰れない人はもうそのビルで遊ぶと、うん、ゲームセンターなのでゲームをみんなでやったりとか、うんまあ、ちょっと映画見たりとかをしている。でそんな中でエレベーターで何階だか4階とか5階とか使わないから、はい、エレベーターそこ止まらない設定にするんですって、うん、夜中は、
うん、
だけどその特定の階だけ、うん、その設定にしたのに止まっちゃうと、 でそこにはなんかよく強い人はちょっと感じるっていうのを聞いていて、うん、そんな話を僕がね、あの先輩とそのバイト先のその会の、
はい、
ちょっとねこう後ろの方のなんか掃除用具とかが置いてあるところでそんな話をしてたんですよ、はい、ここは出るらしいねみたいな先輩としていたら、うん、風も何にもないその後ろのねバックヤードでお客さんもいないところ、はい、僕ら2人しかいないそこに掃除用具ありますね、あの学校のロッカーみたいな、はい、そのロッカーが聞こうバタン聞こうバタンって相手は閉まり相手は閉まりをね、うん、2回ほどゆっくり開いてしまってをやっなったんですよ、うん、それはさすがにねうおーって言ってねそんなに怖くはなかったですけど、うん、これマジでなんかおるねーとかって話をしたことはありましたね。
あれ今思い出したけどでもそうかそういう東口ですよね。なんか西口のゲームセンターの中村敦彦さんがな本に書いてて、うん、でなんか霊媒師連れて行ったら、うん、ここは地獄の底って霊媒師に言われたっていうのね。
地獄の底
なんかそれは西口のゲームセンターなんですよ、
うん、京都のねこれ聞いてる皆さんは東京来ることあったら一回池袋に行った方がいいかもしれないですね。なんかね変なとこで特西口変なとこですから面白いですけどね。
面白いですよね。はあ中華料理美味しいし、
うん、いや僕全くないですね。そう考えたらその
何にもないですか。
ただあの花房さん の, あの鶴瓶さんのラジオのね、うん、アミルさんとの偶然の、ねはい、シンクロニシティの話と似てるかもしれないですけど僕が ABC ラジオ出てる時に祇園祭りのホコとホコかボコかみたいな話題になった、うん、呼び名としてね、うんうん、結局どっちに統一されてるんだっけいつもこれわからんことなんで、ボコかホコかみたいなね、そういう論争があったけれども、うん、今公式には統一してこうボコかなホコかな呼びましょうみたいになってるんですけど、うん、ただ今でも結構いろいろ呼び方はそのホコによってボコによって違うみたいな話をラジオで浦川アナウンサーがされてて、うん、でその時に具体的な話になって「隅田さんこの場合どう?」みたいな「なぎなたボコかな?」とか言って。うんうんで菊水って言われて丸って言ったんですね僕は。
ね、でカーカキン
丸でカーカキンキンカーキンキンってその時言ってたんですよ、うん、歌ってたんですよ、うん。そしたらその後 CM 入って全く同じタイミング私が菊水丸って答えてカーカキンキンカーキンキンって言った時間に、うん、菊水丸さんから着信があったんですよ。
あスピってますね。
それぐらいですね。
階段っていうかスピリチュアル。
呼び寄せたんですよ、
うん、いやそれはそういうことは私はちょいちょいちょいちょい、
ね、
ちょいちょいちょいちょいあります。
それは何かの本当の単なる偶然じゃなく何かが
呼んでいたんだ
と呼んでたんでしょ
う、うんうん、そういうことは私も私そもそも川島英吾さんの本なんで自分が書いたか未だによく分かんないんですよ。
あだから元々もともと不安だったわけでもなく
本に書かれてますよね。そういうなんか急に
急にな
んかめっちゃ調べるみたいな。
そう急になんか書かなあかんみたいな、ね、2024年4月にあそりゃないなと川島英吾さんの本ないなと思って、はい、であえなんかあってもええんちゃうと急に思って、うんはい、そしたら偶然本出した年が川島英吾デビュー50年ちょうどの年だったんです。それはアミルさんも私も気づいてなかった、
う
ん、
意識してなくて、うん、なかなかそうですよね。そうお亡くなりになられてたらデビューから50年とかって感じで
確かに ね
数えないですもんね。
50年記念になんか本出しだからあれも本当急に、うん、だってそれまで私川島英吾さんの本話なんかしてないでしょ。
聞いたことなかったです
よね。山並さんの話はしてたけど、うん、ただなんか急になんか2024年の春になんか
それ なんか覚えてないですか。なんか例えばたまたま YouTube で動画が
ではないんです。なんか本当にアミルさんから聞いてエピソードが面白くて、はい
う
ん、面白いなと思って聞いててそれでなんかふっとあれ本にでもその時あの金箔賞の中さんの本やってたんで、うん、あのちょっと時間的には無理だしと思ってたんだけど、うん、それでふっとあれ本にしてもいいんちゃうって急に思ったんですよね。でしばらく悩んでてあの、まあ、それを遺族が望んでるかどうか分かんないし、はいはいねうん、父親でなんか金儲けすんなとか言われたら嫌やなとか思って、うんでちょっとまあ人に相談もして、はいまあ、その相談してもアミルさんの関係者なんですけど、うん、でいいんちゃいますって言われてそれでそうアミルさんたら OK が出てですごい勢いでなんか取材してすごい勢いで書いて、
はい、
疲れましたけど未だになんかなんでやろって不思議に思います、
うん、 ほんでこの本が面白いのはそのね、うん、花房さんが具体的なそういう、まあ、市の名所と言われているような、はい、例えば東尋坊やったりとか、うん、あるいは樹海を訪ねたりとかされるんですけれども、その中でその花房さんの死生観というか、
うん、
そういうのが垣間見えて、うん、でそれはその何年か前のそのね、うん、まあ臨死体験って言ったらあれですかね、まあ、まあかに近いような体験が、うんうん、ね、かなり死生観に影響を与えたっていう部分が、
うん、いやだからずっとそういうことはずっと考えてますね、
うん、
いやだから私今回の本ね親に送ってないんですよ、心配してるから、
う
ん、
あそうですよね、
で大騒ぎされる、あの金箔の本送った時もね、うん、なんか私
金箔の本送るよりもハードル高かったですか
金箔の本送った時も結局私あんた危ないことしてへんかって、はい、危ないことなんやって縛られることか縛られたでって言ったらちょっと喧嘩になったんだよ親と、
あなかなか親子喧嘩でないですよ、うん、お母様今おいくついらっしゃるんですか、
まあ、70代半ばですけど、で
50代の娘と縛られたか縛られてないかで喧嘩になった、う
ん、そういやなったんですよ、なったんですか、であんた50過ぎて何しとんねんみたいな、ね、
そうお母さん正しいと思います
確かに、ね、後で考えるとね私もメイとかが縛られてたらちょっと心配しますよ、
心配します
よ、そうですよ、
うん、娘縛られたら心配します
よ、当たり前でしょそんな
そんなもんそんなもん不謹慎ですわもちろんいや小さい子供、
うん、だからそうちょっとその揉めたので金箔の本の時に、うん、だから今回の本もまたなんかうるさいなと思って、
うん、言ってない、まあ、確かにね金箔とまた違うね、
まあ、まあ
こうなんていうか、まあうね、なんとも言えないね、うん、不安を、
う
ん、
そういう、ね、ずっとねそういうことを意識されてるって思うとそうそうやっぱりご両親からしたらね
親が心配するから送ってな い, てない
けどきっと手に入れてますよね、読んでますよね、
もうそれなんですよって、はい、ラジオとか出まくってるからでこの間メイトラインしてちょっとうついうっかり言いかけて、うん、あっと思ってとどめたんですけど、まあ、でもちょっと送ってないんですよ、
でもこれをそういうふうにあの花房さんがまさに思ってることを正直にっていうかね書いているから、うん、まあ、なんていうかね逆に同じようにちょっとなーっとうつうつっとしてる人がむしろ読むと、うん、おって、まあ、共感してるっていうかね、うん、なんかふっと逆にこれを読んで、うん、ふっとこう楽になるっていうことは、まあ、もちろんあるんでしょうね、うん、あると思いますよ、
だから結局まあいろんな場所行って結論として、はい、なんか死ぬのって大変だなという結論、う
ん、なんかめちゃくちゃ大変な移動してますよね、
いや大変だったんです、
寒い時期に
であと、うん、なんかうん、そう大変やなと思って
だいたい家族連れが多かった
そうあとなんかお腹減ったりとか疲労でなんかそれどこじゃなくなってるんですよ私結構あなんかお腹減ったからもうあかんみたいな宿帰ろう
おにぎり食って
そう
ちょうどあの話すのあの小説の中でもそういうのありましたよね、あの逃げて
あの果ての海っていう
そういう場面がね、
うん、そうそう女なんかやたらご飯食べて、うん、結局まあだから死ぬのはいつでも死ねるってあの小説でも書いて、うん、私もそれそうで別に今選択せずともういつでもできることだから別に今しなくていいよねっていうのはちょっと思ったんですよ、うんうん、それは、うんうん、今しなくてなんかそういう気分はすごいあるんですけど、うん、まあでも今しなくて、うん、もうなんかまあまあもう54年も生きたからまあええかなと思うことはしょっちゅうあるんですけど、まあ、別にでも自分が選択しなくてもいいよねというのは思いますね、
怪談ルポ市の名所を歩く二見書房から出ております、ぜひね買っていただければと思います、はい、墨田隆平の浜栗御門の編令和7年9月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。